中国の債券市場に資金が流入しています。パンダ債とは、海外の政府企業金融機関が中国市場で発行する人民元建てて債券のことです。最近では、ドル調達コストの上昇、中国の相対的な低金利、人民元の国際化政策が相まって、新たな資金調達手段として注目されています。パンダ債とは、海外の発行体が中国本土の投資家を対象に発行する人民元建て債券のことである。中国の金利が米国など主要なドル圏の金利よりも低い場合、パンダ債は金利負担を軽減する資金調達手段となり得る。パンダボンドの実際のコストは、表面金利だけでなく、為替ヘッジ費用、資金送金規制、税金、信用格付け、流動性まで総合的に考慮しなければならない。中国はパンダ債や人民決済ネットワークの拡大を通じて人民元の国際化を推進しているが、資本規制や政策変動のリスクは依然として大きい。人民元で借り入れた資金は、人民元が上昇すると返済負担が大きくなる可能性があるため、為替リスクの管理が鍵となる。パンダボンドとは、海外の機関が中国本土の債券市場で人民元建ての資金を調達する仕組みです。ドル金利が高く、中国の金利が相対的に低い局面では、企業金融機関政府が調達コストを削減できるため、関心が高まります。ただし、安く借りられるように見えても、為替レート、規制、資金移動、ヘッジコストも合わせて計算する必要があります。パンダボンドとは何か？パンダボンドとは、中国国外に本庫を置く発行体が、中国本土市場で発行する人民元建てて債券のことです。発行通貨は、中国人民元、CNI であり、投資家は主に中国本土の銀行、保険会社、資産運用会社、年金基金などの機関投資家です。名称にパンダイがついている理由は、中国を象徴する動物であるパンダに由来しています。特定の国の国内市場で、外国の発行体が現地通貨で債券を発行する際に別称をつける慣行と似ています。例えば、海外の発行体が日本で円建て債券を発行すればサムライ債、米国でドル建て債券を発行すればヤンキー債と呼ばれます。主要な定義義分内容発行体、中国国外の政府、国際機関、金融機関、多国籍企業など発行市場、中国本土の債券市場、主に銀行債券市場と取引所債券市場、表示通貨人民元、CNI、投資家中国本土の機関投資家中心、主な目的。人民元による資金調達、中国国内での事業資金の確保、調達通貨の多様化、中国投資家層の拡大。パンダ債と他の債券の違い、パンダ債は人民元建て債券であるという点で、香港などのオフショア市場で発行される天津債と混同されがちです。最大の違いは発行場所と適用される規制です。区分打債、ディムサム債で海外債券発行場所、中国本土、香港などのオフショア市場、米欧州、欧州の国際市場など、通貨人民元、人元、オフショア人民元、CNH、C に米ドル、USD、投資家層、中国本土の投資家中心。グローバルなオフショア投資家中心、グローバルな投資家中心、規制、中国本土の規制が適用、オフショア市場の規制が適用、発行市場、国際債券の規制が適用。メリット、中国国内の低金利と本土投資家へのアクセス、オフショア運用における柔軟性、流動性、投資家層が広い、主なリスク資本規制、承認開示要件、為替リスク CNH への流動性、為替リスク高いドル金利、ドル高リスク。なぜ最近、パンダ債への関心が高まったのか。1、ドル調達コストが高くなったため、グローバル企業や金融機関は、従来、ドル債券市場から多くの資金を調達してきました。ドルは国際金融市場の基軸通貨であり、投資家層も広いからです。しかし、 米国の金利が高い水準にとどまると、ドルで資金を借り入れる際に負担しなければならないクーポン金利とスプレッドが上昇します。一方、中国は景気減速、不動産市場の調整、内需の低迷に対応するため、比較的緩和的な金融政策を運用してきました。このため、特定の時期には人民元の調達金利がドル建ての調達金利を下回る可能性があります。大規模な借入を行う企業の立場からすれば、金利の1、2% ポイントの差でも数百億ウォンから数千億ウォンのコスト差につながる可能性があります。2、人民元資金の需要がある企業にとって有利だから、中国で売り上げを上げたり、生産投資費用を支出したりする多国籍企業にとって、人民元建ての負債は自然な選択となり得ます。例えば、中国国内の工場運営、現地のサプライチェーンへの支払い。中国法人の資金調達に人民元が必要な場合、パンダ債で借り入れた資金を同じ通貨として使用することができます。この場合、ドルで借り入れてから人民元に換える過程で生じる為替コストや為替変動リスクを軽減できます。つまり、パンダ債は単に安く借りられる債券ではなく、中国事業と債務通貨を一致させる手段でもあるのです。3、中国の投資家基盤を確保できるため、パンダ債を発行すれば、海外の発行体は中国本土の機関投資家に自社の名前と信用力をアピールできます。グローバル銀行、自動車メーカー、消費財企業、国際開発金融機関、外国政府がパンダ債を検討する理由の一つも、投資家基盤の多様化にあります。ドル建て債券市場のみに依存すると、特定の通貨や特定の投資家層に資金調達リスクが集中してしまいます。人民元の市場にアクセスすれば、資金調達の窓口を広げることができます。4、中国の人民元国際化政策と連動する中国は、人民元を国際貿易や金融取引においてより広く使われる育てようとしています。そのために、オフショア人民元市場、中国本土の債券市場の開放、人民元決済の拡大、CEPS のような人民元決済インフラを発展させてきました。パンダ債は、海外の発行体が中国市場で人民元建ての資金を調達できるようにし、人民元の使用範囲を広げる制度的な手段です。人民元建てて債券の発行、人民元建てでの投資、人民元建てでの決済という流れが大きくなるほど、中国金融市場の国際的な連結性も高まります。パンダボンドの発行者は誰か？パンダボンドの発行者は、大きく4つのカテゴリーに分類できます。外国政府及び公共機関、中国と貿易投資関係がある、あるいは調達通貨の多様化を図る政府が発行できます。国際機関及び開発金融機関、開発プロジェクトや中国関連事業の資金を人民元で調達することができます。グローバル金融機関、銀行や証券会社は人民元の流動性確保、中国国内での事業拡大、資金調達ポートフォリオの多様化のために発行します。多国籍企業、中国国内での売上費用構造が大きい企業は、人民元建ての負債を通じて自然なヘッジを行うことができます。パンダボンドのメリット、調達コストの削減の可能性、中国本土の金利がドル金利より低く、発行体の信用度が高い場合、パンダボンドは低いクーポンで発行される可能性があります。特に中国の投資家に困れる優良な発行体は、より有利な条件を得られる可能性があります。通貨マッチング効果、中国で人民元建ての売上高がある企業は、人民元建てての負債を保有することで、為替リスクを軽減できます。人民元で稼ぎ、人民元で返済する構造になるためです。投資家層の多様化パンダ債は、 海外の発行体が中国本土の投資家と直接つながる窓口です。繰り返し発行に成功すれば、中国市場内での認知度が高まり、長期的な資金調達基盤を広げることができます。人民元の国際化の流れの活用、中国との貿易、原材料の決済、サプライチェーンファイナンスにおいて、人民元の使用が増えている企業は、パンダボンドを通じて人民元金融エコシステムにさらに深く参入することができます。必ず把握すべきリスク。為替リスク。人民元で借り入れた場合、返済も人民元で行わなければなりません。ウォンやドル基準で見ると、人民元が上昇した際に返済負担が大きくなります。例えば、100万人民元を借りたと仮定してみましょう。借り入れ時の為替レートが1人民元に190ウォンであれば、ウォン建ての負債は1億9000万ウォンとなります。ところが、返済時点で1元計20ウォンになると、同じ100万元を返済するために2億2000万ウォンが必要になります。表面金利が低くても、為替変動によって総コストが大きくなる可能性があります。2. ヘッジコスト。発行者が人民元で借り入れた資金をドルやウォンに変えて使用するには、為替ヘッジや通貨スワップを検討する必要があります。この際に発生するコストが大きければ、パンダ債の低い金利というメリットが薄れる可能性があります。したがって、パンダ債の実際の調達コストは、クーポン金利ではなく、ヘッジ後のコストで比較する必要があります。3. 資本規制と資金移動規制。中国は、資本鑑定が完全に自由化されている国ではありません。海外の発行者が中国本土で調達した人民元をどこに使い、どのような方法でオフショアへ送金できるかは、規制や承認手続きの影響を受ける可能性があります。政策の方向性が変われば、資金運用計画にも支障が生じる恐れがあります。4. 制度開示。会計上の負担。パンダボンドの発行には、中国市場の開示基準、会計資料の提出、信用格付け、非受談の構成、投資家への説明手続きが必要です。国際債券の発行経験が豊富な企業であっても、中国本土の制度に合わせた書類や手続きを準備しなければなりません。5. 流動性リスク。ドル建て。国際債券市場は非常に規模が大きく、取引も活発です。一方、特定のパンダボンドは、発行規模、満期、投資家構成によっては、二次市場の流動性が制限される可能性があります。投資家の立場からは、満期前の売却が困難になったり、価格変動性が大きくなったりする恐れがあります。パンダ債とキャリートレードの関係。キャリートレードとは、金利の低い通貨で資金を調達し、金利の高い資産に投資する戦略です。過去には日本円が代表的な低金利調達通貨であったため、円キャリートレードが広く知られていました。人民元の金利が低く、ドルなどの他の通貨資産の利回りが高い場合、一部の投資家や金融機関は人民元を調達通貨とみなすインセンティブを持つ可能性があります。しかし、人民元は円やドルのように完全に自由に移動できる通貨ではなく、中国の資本規制や政策リスクが存在します。したがって、人民元による資金調達を単なるキャリートレードとしてのみ理解すると、リスクを過小評価してしまう可能性があります。中国がパンダ債を拡大しようとする理由、中国の立場からすれば、パンダ債市場の拡大はいくつかの政策目標と結びついています。人民元の国際化。海外の発行体や投資家に人民元を使わせることで、国際通貨としての活用度を高めます。本土債券市場の開放。海外の優良発行体を誘致し、中国債券市場の多様性と信頼性を高めます。ドル依存度の緩和。 貿易金融取引におけるドル中心の構造を一部分散させようとする戦略と連動しています。中国の投資家の選択肢の拡大。本土の投資家は外国の政府企業の信用、リスクに投資する機会を得ます。ただし人民元の国際化は短期間でドル体制にとって変わるような問題ではありません。国際通貨となるには自由な資本移動、深みのある金融市場、高い法的予測可能性、広範な信頼が必要です。人民元の国際的な利用は増加していますが、ドルの市場における地位とは依然として大きな差があります。投資家と発行者が確認すべきチェックリスト観点、確認すべき質問発行者、人民元資金が実際に必要なのか、それとも単に金利が低く見えるから発行しているのか。発行体、為替ヘッジ後の総調達コストはドルユーロウォンでの調達よりも低いか。発行体、中国国内で調達した資金の使途と送金手続きは規制上可能か。発行体、中国の開示会計信用評価の要件を満たすことができるか。投資家発行体の本国における信用リスクと中国国内の法的構造を理解しているか。投資家満期前の売却可能性と二次市場の流動性を確認したか。双方人民元為替レートの変動、政策変更、時勢学的リスクを反映しているか。要点まとめ。パンダ祭は中国本土において外国の発行体が人民元で資金を調達する債券です。ドル金利が高く中国金利が低い環境下では魅力的な資金調達手段となり得ます。特に中国国内で売り合いや支出がある企業にとっては通貨マッチング効果もあります。しかしパンダ債は低金利という一点だけで判断するのは困難です。為替レートが変動すれば償還負担が変わり、ヘッジコストが高ければ金利面のメリットが失われる可能性があります。また中国の資本規制や政策変更の可能性も必ず考慮しなければなりません。パンダ債は中国金融市場の開放と人民元の国際化を示す重要な潮流ですが、実際の意思決定においては調達コスト、為替レート、規制流動性を総合的に分析する必要があります。